Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年11月26日放送。ゲストはサックス奏者で文筆家の中野真紀さん。2002年に渡仏し、以来フランスを拠点に活動されている中野さん。印象的だった世界の演奏旅行、初めての海外、さらに思い出に残るおいしいお話など伺いました。お楽しみください。
初めましてですよね。
とっても初めましてです。
そうだよねあのフランスにお住まいというか2002年に渡られた。
そうです。
これはどういった経緯だったんですか。
私本当にフランスに全く興味がなかったんですよ。
もともと、
うん、いわゆるオフランスっていうものがちょっとこう嫌悪感を覚えてたんですけれども、うん、どうやったらサックスを吹き続けることができるかなと思った時に、うん、あ、そういえばなんか小学校ぐらいの時にいつかなんかフランスとかっていうところに行くような気がしてたなと思って、でそれに従って行っただけなんです。
何、ちっちゃい時に行くような気がしてた
そうです。このビジョンとしてパリのパとかフランスのフっていう字がなんかこうずっと頭の中にあっていて、だから皆さんがジャズでサックスって言うと、なんでニューヨークとか、あのアメリカじゃないのって言われるんですけど、
まあね、
全く、まあ、もちろん行って、まあ、ニューオーリンズ行ったりだとかもしたんだけれども、なんかここで何かをやろうっていう気にはならなかったんですよね。
楽器との出会いはどんなことだったんですか。
もともと電子オルガンをやってたんですけれども、それも本当に覚えてるのが、父がね自家用車で駐車場に入れます、でその降りた時になんか月を見たんですよね、でその時にあ、いつか金色でなんかこういった曲がった楽器をいつか演奏するんだよ、これ本当なの、本当なんですよ
いや全然信じてるよ
そういうイメージがあって、でまあ紋切り型なんですけれども、あの高校生になってビッグバンドがあるわけですよね、こういう型なので、もう先生たちはもう寄ってたかって陸上部だ柔道部だって言うんだけれども、でも私はなんか、あ、何かそこで鳴ってるからひょひょひょって言ったら、あ、これだ、私が描いていた何か演奏するだろうなと思ってたものはサックス、迷わずサックスでした。
でそこからずっとサックスフォン
一筋です。
ジャズとの出会いは、
ジャズはやっぱりずっと聞いてたっていうよりは、ラジオから流れてたんですよね、その時は確か由井正一さんとか NHK であのジャズの番組があって、それを、まあ、そんなにオーディオとか揃ってる家ではなかったので、父が多分エアチェックしてカセットで録音してたんですよ。最初 の, あのジャズの思い出っていうとやっぱりジョー・スタフォードとかちょっとこうお姉さんが歌うみたいな、でその後マイルスとか、あの中学高校の時はもうそれこそチャーリー・パーカーとかハマっていくわけですが、
モダンジャズにね
ですが、
なるほど。でもなんかいろいろ聞かせてもらったんだけど、割とそのジャズジャズしてないじゃないですか今のプレーは、
あのジャズの仲間には入れてもらえないんですよ
ジャズっていう概念あんまりないよね。
そうですね、なんだろうな、もしかしたらそのフランスに渡った一つの理由として言えるのは、いわゆるヨーロッパが持っているジャズの空気感というか、例えば ECM とか、あるいはフランスのレーベルでいうとこう日本であんまり紹介されてこなかった、ああいったこうなんだろうな、こう4ビートでこうカチカチ決めるっていうよりはちょっとこう空気感をこう、
やっぱりね、ヨーロッパの、いや、ヨーロッパのクラシック音楽の流れから、特にフレンチの、まあ、モダンミュージック、ドビュッシー、サティだなんだかんだ、ラベルだ超えた後のなんか、あのフレンチジャズっていうかヨーロッパのジャズはその匂いが強いよね、やっぱり
強いですね、強いよね。
だからアメリカのやっぱりそのビバップを超えた後のっていうところとかをからはやっぱりちょっとやっぱり路線が違うもんね、アメリカペットチッカってゴリゴリのフィジカルな方が多いからさ、僕も割とヨーロッパジャズの方が好きなんですよ実は、ただやっぱり日本はやっぱりアメリカンジャズの方がやっぱり主流だからね、今のところまだね、だからその、まあ、もちろんどんどん垣根がなくなってきて、いろんな音楽がこう混じり合って新しいものできてきてるけど、
まあ、でジャズの魅力っていうのをただいま現在で言うと、うん、例えばアルメニアのチグラン・ハマシアンだとか、うんね、南米だとかあるいはインドだとかインドネシアだとか、その出自、うん、アイデンティティがジャズに投影しやすいだろうなっていう、そういう面白さはヨーロッパというか、うんまあ、フランスでよく感じますね。
なるほどね。今バンドはどんなものをやられてるんですか？
バンドというのは今までいろんな、はいはいまあ、アフリカ人とやったり、あるいはレバノンの人とプロジェクトを立てたり、うん、モロッコのスーフィーの人たちとやったりしてたんですけれども、うんはいまあ、パンデミックというか、結局フランス彼らを日本に連れてくることは、まあうん、今はもうちょっとできるかもしれないんですけれども、うん、でこの2年間やっぱりあこれはソロだなというふうに思って、で前からこうソロはやらなければ次の高みに行けないなっていう、うんまあ、切迫感はあったんですけれども、はい、なので今ツイッターの名前でもあるように咳をしても1人、うん、1人なんですよ今。
それはフリーの感覚でプレーするの？フリージャズ的なというか即興的なことなの？だって一人だともうねどこにでも行けるっちゃ行けるし、怖いからどこにも行けないっていうのもあるし、逆に
フリーというか一人の強みっていうのは自分でゼロから最後までこうイメージができて、それをやるのは自分の自己責任みたいな、うん、なのでもちろんそのインプロビゼーションの部分もあるんですけど、やはりセットアップの中には去年出したこのオープンラジオっていうソロのアルバムがあるんですね、うん、でこの中で作った楽曲だとか、だからサックス一本とは言っても、まあ、ルーパー使ったりだとか、まあ、ああいう重ねる感じのこともしたりしてます。
なるほど、ね、
歌ったりとか。
なるほど。いやすごいなと。いや僕はそもそも例えばピアノの人とか、あるいはクラシックのギターの人とかもそうだけど、うん、一人で舞台に立って、うん、でなんかステージを終えて帰ってくる人の気が知れないんですよ、
うん、いやそんな
怖いでしょそんなの、嫌でしょっていうか、特にバイオリンって傷ついてるから、うん、バイオリン一人で もちろんバッハのウマンスとかあるはあるんですけど、うん、それを一人でうん、
まあ、確かに楽屋出るときはもう念仏唱えてます
ねそんなのさで、ま、いや特に、ま、ジャズと言っても、ま、僕のやってる音楽でもそうですけど、やっぱりこう、うん、なんて言うんだろう、インストルメンタルの音楽って特にって僕は解釈してるんですけど、こうミュージシャン同士の会話とかっていうのが大きいじゃないですか、うん、そこでなんかね、とりあえず
生まれる
もそうですし、あるいは、うん、だから調子悪い時はだから助けてくれるっていうのもあるし、うん、なんかそんなことでおしゃべりしてるうちにステージが終わるっていうのが、うんまあ、バンドじゃないですか。
あるいはまあそのミュージシャン同士のやり取りをお客様はまあ楽しんで見るだとか、
まあ、カンバセーションだからね、うん、それを一人でなんて思ったらゾッとするんですけど
でもねこれはね私ずっとツアーをよくやるんですけれども、うん、最近分かったことが、これはツアーのみんながよく巡業とかって言うんですけど、これも巡礼ってことが分かったんですよ。いろんな各地に行って、うん、見たことも聞いたこともないような方々の前で、まあ、演奏するってやっぱり赤瀬さんおっしゃる通り、うん、ちょっとこうドキドキはするんですけれども、はい、なんかその人たちとのなんだろうエネルギーの更新、
まあそれはそうだよねそれはそうだよね、うん、これはまあ舞台の上に音楽家がいようがいまいがお客様との間では必ず行われていることだからね、うん、それにしてもいやいや、だからそれを一人でやりきるっていう勇気とその根性といろいろ、いやいやいや本当にまたこれがね、女の人が多いんだよそういうのできるの人は。
いやそうなんですよ
ね、でも男絶対無駄もん、そんな
私ねこの頃最近そう思って、私ね本当この分かったのが、女性のファンが本当に多いんですよ。
あそうですか。
追っかけてくれるの嬉しいですよね、うん、お花持って、
うん、いやいやそれ何かを得てるからでしょうね、
はい、
これは食べる、あ違う、聞く食べる生きるをテーマにしたアソシエーションってのは一体どういうことなんですか？
これアーエキュルチューサンビオーズ、うん、アートはアートですよね、でキュルチューは文化複数形なんですけれども、うん、サンビオーズっていうのは共生、うん、でかれこれ20年ぐらい、まあ、フランスに住んでるんですけれども、はい、音楽の活動、演奏するっていうことではだけではなくて、うん、あるいは日本の、まあ、作家さんだとか、うん、あるいは庭師だとか、うん、日本の色を研究している方だとか、うん、そういった方々をフランスに、まあ、来ていただいて、うん、講演会あるいはワークショップ、うん、あるいは私が、まあ、今住んでいるブルターニュの、まあ、800人ぐらいしかいない村なんですけれども、うん、全校生徒合わせても25人ぐらいなんですよね、はい、でそういったところで、まあ、いわゆるうん、カルチャーセッションみたいな感じで、うん、でそれを逆に、今はちょっとできないんですけれども、いろいろな国の方を日本にお連れして、うん、同じようなことをするっていう、なんかアソシエーションって言っても、まあ、要するに非営利なんだけれども、はい、こうそういうきっかけ、
はい、
機会の平等みたいな、
うん、なるほど、まあ、そういう 橋渡し的なことだよ ね文化のね、
はい、
5本を書かれてるってこれ2016年にも旅する音楽っていう本も出されてますが、
はい、
音楽を作る、まあ、演奏するだっていうのとその文筆の活動とかと、うん、あるいはそういったいろいろなあのアソシエーションを設立する とかっていうのは割と共通の源から生まれるんですか。
多分そうだと思います。
本当
あの食べるっていうことと、まあ、ご飯を作るっていうことと、うん、音楽を、まあ、作るというか奏でるってことは、うん、私の中ではもう本当に同じ感覚なんですね、はいはい、で私はあの俳句もやってますので、うん、その俳句をこう、まあ、ブログでも書いてたんですけれども、うん、よく来てくださったある、まあ、セリカ消防っていうんですけど、うん、あの編集者の方がこれをちょっと長く尺を伸ばして本にしてみませんかってお声掛けいただいて、でその前からもちょっといろいろ書き溜めたりだとかいろんなところに寄稿はしてたので、うん、でまとめたものがもうあっという間ですね、うん、
マキさんにとって音楽と旅っていうのはどんな感じなんですか。
これもねやっぱり全く同じ、旅を しなければ音楽できないし音楽がなければ旅ができないといったそういったなんだろう表裏一体な、
まあね、さていろいろなところ行かれてると思うんですけどこの印象的な街としてこのレバノンナバティーヤって挙げていただきましたけど、はい、これはどういう旅なんですか。
これはねレバノンのミュージシャンとあの演奏旅行に行った時に、うん、まあいわゆるあのベイルートね、うん、首都であるベイルートだけでよかったんだけれども、はい、彼自身が、まあ、実は南の方の出身の方 で南はシーア派が多いんですよ。
なるほど。
だから典型的な、まあ、イスラム教徒の方なんですけれども、あのベイルートの方はやはりあのキリスト教の方も多いですからね。で彼とこうツアーをしていた時に、うん、アンシチュート・ファンコ・レバノン要するに日仏学院の、うん、事務所がありまして、はい、じゃあそこで、まあ、守られてるっていう言い方はおかしいけれども要するにまああのイスラエルとの国境際でもありますので、うんうん、そういった文化施設の中で演奏しましょうってなったんですね、うん、でそれが面白かったのが建物の中でやるのかなと思ったらお天気がいいから、うん、あのじゃあ外のテラスでねその時やっぱりあ面白いなと思ったのがあの年配の方から子どもたちからみんなこう、まあ、かぶってる人もいますし、うんうん、あるいはキリスト教の方はそういうかぶってないし、うんうん、そういったこう、うん、宗教をもとにしたあの振る舞いの、ね、違いという際というのに感動しましたし、そういう人たちが一緒の空間で音楽が聴けるってことにも感動しましたし、そこにやはりねオレンジのね4月だったので、うん、あの実がなってたんですよ。でその下で子どもたちがちゃんとお行儀よくあの敷物の上に座って私たちの演奏をあの聴いてるって。でもそこに行くまでは、うん、UN の、 あのコントロールとかが入ったりしたんですよ。
ほうほう、それはどういうこと？ああ、なるほど。
あの車で行ったんですけれども、ええ、ちょっとこう道間違えた時に本当にイスラエルの国境際まで行っちゃったんですよね、うん、そしたらこれ何やってるんだってことでちょっと一悶着あって、あそうかこういう風にレバノンで演奏するってことは与えられたコンサート会場でやる、うんうん、やらないからこそ味わえる体験というか、そんなナバティエという町です。
思い出のスポットとして、うん、なんて読むんですか、カフェ、あれ
ライアナ・レストキャフェですね、
うん、これどういうのところなんですか。
あの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、レバノンの内戦は大変でしたよね、はい、1980年代、もう本当に長きにわたって、でその間やはり、まあ、家に閉じこまらなければいけない、うん、あるいは爆撃音が聞こえてる中で真っ暗の中で家族でこう怯えながらって、うん、今のウクライナと本当にあの全く同じようなシチュエーションだったと思うんですけれども、
はい、
その内戦の前というのは宗教を飛び越えてそのキャフェ文化、あのキャフェの中で朗読会があったりだと か、
あそうか、
でレバノンというのはあの、まあ、敬虔なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃるけれども、
うん、
でもこうもうちょっとこう開かれていて、
はい、
キリストの教の方は、まあ、美味しいワインを飲んだりするわけですね、
はい、
でそういった空間の中でみんながこうあのカンバセーションをしていったキャフェなんだよっていうふうに教えてもらったところにあの行ったんですね。でそのミュージシャンという連れてってくれたミュージシャンというのがライアス・ベックといって、
はい、
いわゆる、まあ、USA のいわゆるラップというイメージがあるんだけれども、アラビア語で初めてラップ ップをした、あのヒップホップをね、あのまあパイオニアなんですけれども、で彼がそういう話をするから余計こうグッとくるというか、うんうん、要するに言語の自由だとか、はい、表現の自由ということにあのついても考える機会になりましたし、
ね、なかなかできない経験だよね。
そうです ね, ね、
うん、あとは印象的な国としてタジキスタン、
はい、うん、タジキスタンもこれはやはり、ね、ギリシャ人の出自を持つジャズピアニストのステファン・ツァピスという方と私と一緒に演奏していた、まあ、ウードってありますよね、あのギターの元祖になる、
はい、アラブの楽器ね、はい、
アラブの楽器、その3人で、タジキスタンで演奏をする、まあ、呼ばれたんですよね、
はい、
でそれまではタジキスタンなんてかんあの国ってをこうイメージすることもなかったでしょ
う、ね、うっすらだよね、場所はなんとなくわかるけどみたいな、ね、
ウズベキスタン、はい、カザフスタン、スタンスタンスタンみたいな、で実際に演奏しましたら、もう建物から人々の思想から、まあ、完全に政治的には旧ソ連なんですよね。
なるほど。
なんだけれどもそれこそ食べてるものだとか、うん、まあ、要するに羊肉ばっかりだったので、うんうん、ああそうか、彼らは連綿とつながるこうイスラム世界の人々なんだっていうことを、うん、まあ、特に今ウイグルがすごい問題になってるんですけれども、あそこもやっぱり中国とそのイスラム教徒のその、あの狭間の中で地理的には中国パスポートだけれども自分たちの出自っていうのはイスラム教徒なんですよね、うん、でそういうのをタジキスタンの方々からも非常に、うん、あの感じましたし、はい、音楽院で演奏したんですよこの時、うん、だからやっぱり旧ソ連が持っているちょっとこう威圧的というか、うん、西洋のそういった音楽教育っていうものがあるんだけれども、実際に生徒とか先生たちっていうのはもう本当に複雑な、うん、あの 9.5 拍子とか、うん、そういったリズムパターンで、うん、はい、あのメロディーを、ね、奏でることができるっていうか、うん、私はその深淵たる音楽世界というと大げさですけれども、うん、彼らの出自が持っているアイデンティティが持っているこう血が騒ぐ感じには本当に聞き惚れましたね、
うん、そうだねちなみにね、初めての海外ってのはアメリカなんですか、は
い、いやついこの間の父の実家というかあの家に行きましたら写真が出てきて、その時にもう全ての思い出が蘇ったんです。それは何かというと、うん、私12歳の時に母に、うん、あのほっぽり出されて、うん、1ヶ月半頑張ってきてねってユタ州にほっぽり出されたんですよ。
ホームステイ。
そうなんです、うん、私その時名古屋に住んでましたので、はい、東京に、まあ、乗せられますよね、新幹線名古屋駅で、うん、東京駅に着いて私どこに行けばいいのかなっていうぐらいの感じで、うん、まあ、その時はおじいが迎えに来てくれたんですけれども、でいきなり行った場所はユタ州、あのグランドキャニオンの世界ですよ、う
ん、へえ、それでかなり長い間いらっしゃったの、ユタは。
あ、でも夏休みの間ですからね。だからやはり1ヶ月半びっちりですけれども、うんうん、とてもねやっぱりアメリカのイメージっていうのが あそこから始まってよかったな
な、あ、なるほど、
今となって思います、
うん、なるほどね、面白いね。旅に行ったら必ず行く場所って、まあ、いろんなとこ行かれてあれでしょうけど、
私観光地ってあまり興味がないんですけど、あ、うん、あのフランスにいながらも一番最初に行ったところは、うん、ね、よす、いや、みんなモンマルトルだキャフェだなんとかって言うけど、一番最初に行ったのはマルシェでしたから。
あ、マルシェ、まあ、僕もマルシェ大好きです必ずですよね、でもね、
うん、そこで感じ取れるフレーバー、まず香り、うん、あと音、
はい、
でやり取り、うん、そこで自分が試されるというか、
うんうん、分かります、分かります。
でここでやっぱり一番分かったのが、海外に行くときに必要最低限その国にちょっと踏み入れるレスペクトとして数字ですね、
うん、ほう、数字
1から10まで数えれるようにしていくのといかないのは
もうこれ、そこの言葉でってこと。
そうです、例えばまあ韓国に行くならば、うん、英語も通じるけれども、はい、1,2,3,4,5 言えるのかなとか、あるいはアフリカだったら現地の、はい、一番最初に聞くことはここも 1,2,3,4
です。わー、すごいね、でも大変じゃないですか結構ね、
まあ、でもね、それを、うん、やり取りの中で話すと話さないとで、こう関係性っていうのは雲泥の差ですね。
なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと料理のことを伺いたいんですけど、そのレシピをいろいろ紹介してくださってるっていうのは、
はい、
これはまあもちろん出会いもたくさんお持ちでしょうから、世界中のミュージシャンから教わったことなんかもあるということですか。
そうです、 あの私が自身が女っていうかね、うん、あの女性であるからの特典かもしれません。一つに例えばアフリカで演奏した時に、うん、お母さんたちが裏で、うん、あの料理してますからね、興味があるからちょっと覗いていいですかなんて、はいはい、あるいはモロッコでも男性のバンドで私一人だったんですよ、女性が、うん、だから、まあ、女性にちょっと近づきじゃないけれども裏の方にいるとああだこうだっていろいろ手取り足取り教えてくださって、でそれをあの演奏する機会に恵まれてその現地に行って、うん、その人たちのミュージシャンのお母さんが作るあるいはミュージシャン自身が作るご飯の現場を書き留めておきたいななんて思って、うん、
はい、
で実際は本当は旅する音楽の中にもレシピは書いてあるんですけどね、で軽装書房っていう出版社なんですけれども、そこの女性の編集者がじゃあ牧さんこれ連載しませんかってことで生まれたのが、ほうほうほう、うん、ご飯を作る場所には音楽が鳴っていたっていうちょっと長いタイトルの連載を今ね、うん、はい、18皿ぐらいやってるんですよね。
なるほどなるほど。
なのでそれいつか本にできると思います。
いいねいいね。それは割とだからアフリカとかアルバニア、レバノン、モロッコなんかの、だから僕ら割と普段はなかなか目にすることができないような国、うん、文化のお皿っていうかレシピがと音楽も一緒に学んでいけるってことね、
はいは
い、いいじゃないですか。それこうレッスンなんかもされてるんですか、教室なんかも。
そうなんです。この間あの福岡の久留米で、はい、あのお寺で演奏があったんですけど、その前にじゃ あのブルターニュの郷土料理である、うん、蕎麦粉のクレープってガレットって言うんですけど、うん、ね、じゃあそれをあの教室やりましょうってことになって、演奏前だったんだけれども11時から1時ぐらいまで生徒さん13人ぐらいいたかなで、まあ、レバノンのサラダ、タブーレとガレットと、あのやっぱりブルターニュの郷土菓子があるんですけど、プルーンを入れたあの、うん、ケーキがあるんですよ。だから3品を作って、
うん、ライブの前に
ライブの前に
大変じゃない
、まあ、それをやってみんなでこう試食して、私みんなが試食してる間に私はちょっと楽屋に着替えて、うん、であそこでこうほっかむりしてた人が、うん、エプロンしてた人が
いきなりサクサクって
みんながびっくりしてたというい
いですね。でも確かにあの僕も料理大好きだし、やっぱいつもいつも思うのは音楽とあの料理というか食べ物の世界っていうのは非常になんかこう類似点というか共通点というのはある、うん、あるよね。やっぱ
り
いろんな文化だったり国のものがこう混ざり合って次のものになっていくだろうし、
うんうん、
だからやっぱりすごい、ね、似たとこがあるっていうか、あとはこう時間を染めてくれるっていうのも似てるじゃない。
そうです ね
味わいとして、
あとねやっぱり共有できるってことも大きいかもしれないです。ああ、ね、もちろんその隔離の中で、まあ、私もこのパンデミックの間 3,4 回来てるんですけれども、ホテルで、うん、一人でご飯食べなければいけないことはもう多々あるんですけれども、
う
ん
う
ん、
僕もずっとそうだよ。
そうですよね。あのなんだけれども音楽あるいはご飯の共通項が一つあるものはもちろん一人の世界があるんですよ、うん、一人でバッハを聴く世界があって、うん、一人でお茶漬け食べる世界があるんだけれども、かたや何千人の人とコンサートを、あの博士さんの演奏を聴くことができたり、うん、まあ、何千人と一緒にご飯食べることはないんだけれども、
う
ん、でもやっぱりお友達とか家族とかでご飯を食べるっていう
喜びね、うん、同じ、ね、空間にいるっていうかね、うん、そこでおしゃべりもあって、もしかしたらなくてもいいのかもしれないけれども、
うん、
なんかやっぱり食事を共にするっていうのは喜びじゃない、う
ん、でこれはやっぱりまた大げさかもしれないんですけれども、人類この方、うん、ゼロ地点から今の2022年、うん、ずっとつなが続いてるんですよね、うん、まあ、2000年どころじゃないですよね、縄文時代とかそんなこと、
もちろんもちろん
石器時代とか考えても、そうやって人類って、私たちの命って今日こういう風にあるんだなって思っちゃうんですけど。
そうだよね。もう美味しいものを揚げ出したらきりないっていうのはもう百も承知で伺うんですけどやっぱりほら思い出の一皿とっていうのはあるでしょ。
これね難しいんですけど、
難しい、それはそうだよ、分かる。
でもね今、うん、もう単刀直入に申し上げます。それはモロッコで食べたチョルバというスープです。
お
う、レンズ豆のスープ。
あ、いいね、いいね。あ、うまいな、あ
る
な。
でね、やっぱりこう疲れてる時に、私もこの間本当に疲れてた時に、うん、母に会う時間がないんですけれども、ちょっと母の家に行けたんですよね。その時に、うん、お母さんちょっとお味噌汁いただきたいわって。でそれと同じものがモロッコで食べた、うんうん、あのトマトベースのレンズ豆のスープ、うん、チョルバです。
あ、もう大好物です。
レモン絞ってね。
大好物です。豆好きなんですよ僕、
うん、
特にレンズ豆好きで、
うん、
前のスープうまいね、あれね、
もうほっとするんですよね、体が。
いやあれはうまいね。
であれもねやっぱりあのトルコとか行くとおじさんたちがそれこそスキヤじゃないけれども壁に向かって一人で飲んでる場面もあるし、はい、あるいはやっぱりもうミュージシャンとかこうスーフィー の, あのなんだろうお祈りが終わった後にみんなで囲んでずるずるこう飲んでる姿もあったりとかして、うん、先ほど言ったお話にもつながるんじゃないかなと思いました。
いいねうまいね食いたくなってきたな
作りますよ
ご飯ってやっぱ音楽の言うことだから一緒になってこう関係みたいなのを追求するって面白いですね。でとても、うん、ご飯なんかも絶対それは面白い話になるなっていう気がします、うん、さてもう少しあの、うん、旅に行くのも楽になってくるでしょうと期待してるんですが。
そうですね、
今後行くとしたらどこ行きたいですか。
今一番行きたいところはエチオピアなんです。
ほうこれは
あのエチオピアのジャズっていうのがありまして、うん、それはエチオジャズって言われてるんですけれども、うん、1960年代70年代に本当に信じられないようなジャズの世界があったんですよ。でそれの、うん、その特徴的な音階っていうのがペンタトニック、うん、でそのペンタトニックの中でも日本のこう演歌的な、うん、あの音階を使った、うん、なんだけどリズムはもうノリノリのエチオピアジャズっていうのがありまして、でそういったミュージシャンとのなんか接点を持ちたいなっていうのがありますし、あそこもインジュラっていう発酵したクレープがあるんですけど食文化すっごい面白いんですよね。
本当発酵した生地で焼いたクレープ、
はい、
面白そう。
あのちょっとこう酸味があって、はい、でそのクレープのインジュラっていうものの上にいろんなおかずを乗っけて、でその中には生肉も乗っけたりするんだけれども、その生肉っていうのはあの女性と男性とこうやって食べ合いっこするんですって。でそれはパリのエチオピアのミュージシャンが連れてってくれたレストランで食べたことがあるんですけれども、ちょっと現地に行ってみたいなと。
いいですねさて最後にこれあの皆さんに伺ってるんですが、マキさんにとっての旅って一体何ですか。
そのものですね、人生です、
うん、ありがとう、楽しかったです、うん、
ありがとうございます。